特に先ほど読みいただきました一章の一節から十一節まではエルサレムが女性の言い方で表現されています。そしてそのエルサレムが本当に惨めな状態になったというその惨めさが一節から十一節まで書かれています。で、愛家の中心はやはりその意味ではどうしてこのような惨めになったのかっていうそんなことが愛家という預言者を通して語られているところであります。で、この愛家というこの表現なんですが表題になっていますけれどもこの言葉は、最初のですねあーというこの言葉またこの後に大体続くんですがあー何故にっていうどうしてこんなにでその嘆きの言葉が実は愛家と日本語で訳されているんですね。でこのような、嘆き愛家と訳せるような箇所というのは有名な第二サムエルの一章の19節と25節にもありますダビデの嘆きの中にあります。それでもああ勇士たちは倒れたっていう何故にっていうような意味の時にこの愛かまあある意味で非常に似てるんですがええかという表現なんだそうです。それを日本語で訳すと愛かという言葉になるそうです。でさてその70人訳聖書というヘブル語をギリシャ語に直してイエス様の時代にはほとんどそのような聖書がありますけれどもヘブル語を旧約聖書をイエス様の時代にの人たちにも読めるようにというふうに直されたのが70人訳というのがあります。でそれにはですねこの愛家のところはエレミア愛家となっているそうです。そして前書きにですねこういう説明が加えられているようです。どんな説明が加えられているかと言いますとイスラエルが捕囚に導かれエルサレムが荒廃した後エレミアは座して泣きこの愛家をもってエルサレムのために哀悼したっていうその説明文がその72訳の旧約聖書のこの愛家の表題の説明文としてついているんだそうです。ですからユダヤ人たちはその伝統的にエレミアがこの愛家を書き歌ったというふうに言われているんでしょうね。で、そのユダヤ人たちがなぜこれをエレミア愛家としたかと言いますとそのなぜそのような伝統が出てきたかというと第二歴代史をちょっと見ていただくと分かるんですが第二歴代史の35章25節を見てください。エレミアという預言者のこともクリスチャンはよくご存知だと思うんですがエレミア書を書いた人ですがこの第二歴代史の35章の25節にこうあります。エレミアはヨシアのために愛歌を作った。そして男女の歌うたいは皆今日に至るまで彼らの愛歌の中でヨシアのことを語りこれをイスラエルのために慣例としている。これらは愛歌にまさしく記されているというこの言葉があるのでそれでユダヤ人たちは伝統的にこの愛歌をエレミアの愛歌というふうに呼んだようであります。でこの箇所はですねその第二歴代史の35章のこの箇所は紀元前609年頃だと思うんですがヨシア王が戦死した時にエレミアはヨシアのために愛歌を作ったということなんですね。で指導者のために嘆き悲しむそういうある意味で そのような指導者であることは望ましいですよね。なぜヨシア王がそうかというと、ヨシア王は律法の書に忠実にあろうとした宗教改革を行った王と、良い王というふうに言われています。そこでイスラエルの民はヨシアのためにこの嘆いた。それをエレミアは哀歌を持ってずっと言い伝えられるようにと作ったと言われています。じゃあやっぱりエレミアがこの哀歌を作ったのか残したのか、愛の預言者、悲しみの預言者、エレミアという言葉に非常にふさわしいなというふうに思われます。そしてそのことを受けてですね、文語訳聖書なんかではやはりエレミアの哀歌という表題をつけています。これが伝統的な理解であったようです。そのために私たちが持っている聖書はエレミア書の次に哀歌が来ているんですね。そういう編纂になっているようです。これは日本語の聖書でそのような伝統に従ってエレミア書の後にこの哀歌を置いたわけです。しかし、今日ですね、エレミアが書いたものかどうかというのはあまり明確ではないというふうに言われています。でそのことが表されたのが新改訳ではエレミアのっていうのが抜いてるんですね。ただ単に哀歌になったわけです。でその理由というのは何かというと、この哀歌の中にはもしエレミアが言ったようにヨシアのために王のために哀歌を作ったというならば、この哀歌の中にヨシア王のことが載っててもいいはずじゃないか。でも一言もヨシア王のことは載っていないんですね。エルサレムの荒廃したこと、エルサレムが陥落して滅んだこと、その嘆きは載っていますけれども、それはヨシア王がやはり亡くなった後なので、30年ほど後なので、このヨシア王が亡くなった時のものではないだろうなというふうに思われます。何よりも哀歌の中にヨシアのことが載せて一言もないということです。それともう一つ大切なことはですね、ヘブル語の本文の中には実は伝統的にはですね、哀歌は預言者の書の中に分類されてないんですね。著書と言われている、または文学書と言われている分類に入れているようです。じゃあその著書とか文学書と言われるものっていうのは何かと言いますと、旧約聖書のルツ記とか画家だとか伝道者の書です。そしてエステル記、これらは著書と言われたり文学書と言われたりします。あと呼ぶ記なんかも入るんだろうと思いますが、でその分類に哀歌が入っているんです。ですから私たちはエレミア書の後に哀歌があるので、エレミアかなというふうに言いますが、思いますが、ヘブル語の本文の聖書にはこのエレミア書の後に哀歌はないのであります。ですからそのように分類がされています。ですからエレミアではないのではないかという今考え方があります。でこれらはすべてこのユダヤ教の、しかし重要な祭りの公の礼拝で用いられて、これが歌い続けられたようです。でこれを歌い続けるって皆さん読んでいただくと分かると思うんですが、今一章の一節から十一節まで読んでみましたいただきましたけれども、非常に悲惨な文句ですよね。でもこんな嫌なことは忘れてしまいたいような内容です。そのような内容を公の集会の時に、祭りの時に歌としてずっとユダヤ人たちは繰り返し繰り返し歌うわけです、唱えるわけです。 で、そういうことはどういうことかと言いますと、やはりたとえ私たちにとって嫌なこと、苦しいこと、辛いことであっても、そこから目をそらしてはならないことを、ユダヤ人たちは民族の一つのその姿として、つまり神様から離れた結果こうなったんだっていうことを、彼らはその歩みを、また二度と同じ歩みをしてしまわないために、繰り返し繰り返し民は言い続けて覚え続けさせられたのではないでしょうか。そしてこの歌の特徴はもう一つです。このだから、この説教をしていくときに非常に困るだろうなと思うのは何かというと、じゃあ1章と2章、3章、4章、5章まであるんですが、これらが守備一貫して論理的に順序立てて説明できるかというと、行ったり来たりします、言っていることが。で、なぜかというと、やはり愛歌だからなんです。愛歌だからなぜかって言いますと、これはその時の著者の感情ですよね。それの発露としての記録。私たちは感情で非常に悲しみを持ったり、また平安が与えられたりかといっても、問題が解決したかというと、また思い返して悲しみがこう湧いてくる。そしてまた時には恨みまで湧いてくるという、そういうことがこう順序立てて出てくるわけではなくて、私たちはある意味でもう終わったかなと思ったら、また出てくる、また思い返される。そうかと思えば、ああ神様、やっぱり私を支えてくださってるという喜びとか平安の望みに、また至る。そのことがどうも愛歌を見ていると、まさに私たちのその信仰生活の中のこの感情的なですかね、信仰の起伏、そういったものがこうそのまんま現れているような、実は書簡です。ですので、この論理的に序論、そして本論だとかね、そして経過、そして結論、なんていうふうな順序立てて見ていくことはなかなかできないだろうと思います。でも一貫していることがあります。何か、それは神が主権者であるってことなんです。そして神様は歴史を司るお方である、歴史を支配されるお方であるということが、それは守備一貫したところであります。ですから、こういった中で愛歌は民に降りかかった災難、すなわちエルサレムとその神殿の破壊を記念する、実はアブの月っていうんですが、通常今では7月なんでしょうね、アブの月の9日の祭りに読まれるのが自然のようであります。私たちは8月に終戦記念日として、クリスチャンの社会的責任ということを問う日というふうに、15日に近い前の日の日曜日にいたしますけれども、それで私たちはクリスチャンとして、あの大戦においてどのように振る舞ってきただろうか、教会は。で、そのことを覚えるということはとても大切なことかなというふうに思うのと同じであります。この愛歌は、あの神殿が崩壊された月の9日の祭りに読まれるっているようであります。で、結果的に言えば、誰の作かということは不明であります。エレミアかもしれません。しかし、そのエレミアだという根拠は今日とても薄いというふうに言えるんだという。ただどちらにしても、あのエルサレムが陥落していくという、そしてあのイスラエルの民が、ユダヤの民が、神の民が本当に苦しみの中に、本当に惨めな状況の中に陥った、そのことを嘆いている書簡だということに間違いありません。まさに文字通り哀歌です。悲しみの書簡です。そしてなぜこの書簡にはですね、それだけで、単なる悲しみだけじゃなくて、なぜこのような悲惨な出来事が起こったのかと、この 愛花の作者は問いかけます。その部分があります。そしてその答えと悔い改めっていうんですか、悔い後悔が愛花の内容であります。ですからこの問いは現代人の間でもの問題でもありますけれども、ある意味で人類の永遠の苦しみの痛みに対する問いかけとも言えるでしょうね。なぜ私がこのようなという問いかけはユダヤ人たちだけの問いかけではないのであります。でさらにちょっと愛花全体を学んでいただくために説明いたしますけれども、愛花は五章からなる先ほど公の礼拝で歌われると言っていますから、日本語ではなりにくいんですが、詩のように詩的って言ったらいいんですか、あの詩のようなものなんだそうです。でしかもこれはアルファベット、ヘブル語のアルファベットが最初に出てくる、一節二節三節で、で全部で22節あります。1章2章はということは、あのヘブル語のアルファベットが22文字なんです。あいう、そして3章になると66でしたっけね、66です。22の3倍ですね。それが繰り返されていますので、それで66節であります。そして4章も22節で、そして5章も22節です。アレフから始まったその、まあある意味では頭文字を使った詩というふうに言ったらよいでしょうかね。そのようにアルファベットを先頭のに持ってきた言葉で始まった詩であります。先ほども言いましたように、ですこの愛花が唱えられた書かれたその背景というのは、南王国ユダがバビロンによって包囲されて、エルサレムの神殿が崩壊し、民がバビロンへと連れて行かれるという歴史を背景としたものです。今日の朝日新聞にも、戦後の日本にたくさんの米軍の基地があったっていうことをちょっと載っておりました。そんなことを見ながら、どうだったんだろうかなと思いを馳せたわけであります。国が敗れるというのはとても悲惨な状況であります。ましてや日本ではそういうことはなかったんですが、捕囚として囚人として奴隷として他国に連れて行かれる、そんな悲惨な目に遭う、それは当時の社会では当然だったようであります。でそのことはぜひ後で読んでいただきたいんですが、第二列王記の24章25章を読んでいただくと、その時の様子がわかります。歴史的に、さらに第二歴代史の36章です。そして合わせてエレミア書の39章、そこにバビロンが崩壊していく、イスラエルの民が捕虜として奴隷として連れて行かれるという様子が描かれています。愛花が書かれたのはその時期であります。そしてこの苦しみや悲しみ困難ということの出来事の中には2種類あるだろうと思います。一つは何かというと自然災害です。5月にはネパールで大きな地震が起こりましたね。本当に大変な状況にあるようであります。東日本大震災の時もそうです。日本においては決して遠い予想事のではない出来事が起こります。で、そういう震災、自然災害から来る苦しみ痛みというのもあります。で、そこには建物が崩壊したり道路が寸断されたり、そういったことの中にはやはりもう少しきちんと整備しておけばよかったのにっていう 人間的な人災と言われる部分も多少あるのかもしれません。しかし地震が起こったという原因についてはこれは自然災害であります。じゃあ愛家が唱えた書いたこの苦しみ痛みは何でしょうか。自然災害じゃないんですよね。いやバビロンが悪いのかというとそうではなくて、むしろ自らが招いたものと言えるものであります。痛みや苦しみ悲しみや本当に悲惨な状況の中にはその本人とかその国の特別な何かの問題によって起こったのではなくて、自然にの災害の中でどこにおいても起こりうるという出来事と、それともう一つはこの個人の罪の結果、国の罪の結果、神によって裁かれたのでその苦難があるというものと、やはり区別しなければならないだろうと思います。ヨブ記は、ヨブの苦しみはどうでしょう。ヨブはヨブ自身が悪いわけ、何か問題があるわけではない。私たちは知ってます、神様とサタンがね、あの会話してることを知っていますから、あのヨブが試されたんだ、試練を受けたんだということは分かります。しかしヨブ自身はそのことは分かりません。そういった問題とすれば、この愛家は国家的なレベルにおける苦難の問題であります。個人的なものであれあったヨブ記に対して、この愛家はユダ国というまさに国家的なレベルの苦難の問題です。しかもそれはこのユダが味わった共同体の最後という最大の危機に関するものです。そしてヨブ記とこの愛家の違い、根本的違いは、先ほど言いましたようにヨブ記がヨブ自身の罪に対する刑罰裁きの結果ではないということに対して、愛家は明らかに神に対する国の神の罪の結果の悲劇であるという点です。これが違いますね、明確に違います。で、真の意味でこの愛家はどういう意味で、人間の罪の国の罪の結果なのかっていうならば、本当の意味でこの愛家はですね、神様との契約関係における神の光の中で照らし出された神の義が明らかにされるためのユダの民の苦しみである。つまりどういうことかというと、神様は罪をそのままに見過ごしておられるならば、神の義はどうやって明かしされるかという問題になってきます。ユダが神のに対して罪に罪を重ねたので、それを裁かれる、その裁かれた結果、神はどういうお方であるか、そして罪とは何かということが明らかに示されたのであります。それが愛家の問題です、問いです。ですからこの大悲劇の本当の原因は、表面的にはバビロンが攻めてきたということになりますけれども、しかし真の原因はユダヤの民自身にあったということです。ユダヤ人たちは神様と結んだあのシナイの契約、モーセを通して与えられた契約に対して、あの道徳的な倫理的な生き方を示したあの契約よりも、偽りと堕落した異教の誘惑に意識的に従ったということです。意識的に従ったってどういうことかというと、前もって警告されていたんですよね。もう何百年という間、神様は預言者を与えて、そして罪を悔い改めるように何度も何度も警告しています。それなのに罪を犯したというふうになれば、これは知らないで犯したというのではなくて、意識的に従った確信犯ということになります。つまり神の教えに従うよりも、神よりもカナンの神々に価値があるとし、その偽りに従った、それに従って生きてきた、その結果もたらされた悲劇だということです。 それを説いているのがこの愛家のであります。彼らは確かにモーセ以来ずっと預言者を通して何百年にもわたって繰り返し警告されてきたのであります。すなわち神以外のものを頼り大切にした生き方、つまり不道徳な生活に溺れているならば、その裁きを受けるという警告を無視した結果だと言えます。これは大切な点です。そしてこの愛家はその悲惨な状態をもたらした神の裁きをが正しいこと、そして神ご自身が正しいということを告白したのが愛家というふうに言うことができます。ですから愛家を読むことは私にとってはやはりきついところがあります。そしてそれだけではありません。一章のちょっと八節を見てください。一章の八節を見ますと、そのことをこう言っています。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆その裸を見てこれを癒しめる。彼女もうめいてたじろいた。さらに二章の十四節でもそのことを指摘しています。私の背きの罪の首輝は重く、主の御手で私の首に結びつけられた。二章の十四節ですね。主は私の力をくじき、私を彼らの手に委ね、もう立ち上がれないようにされた。そして三章の四十節。私二章、一章読んでもごめんなさい。私が間違ってましたね。二章の十四節。もう一度読みします。私が間違ってました。二章の十四節。あなたの預言者たちはあなたのために、虚しいごまかしばかりを預言して、あなたの繁栄を元通りにするために、あなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を預言した。誤った預言者に従った姿であります。また預言者の指摘です。そして三章の四十節です。三章の四十節で言っています。だから結論ですね、ある意味で私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろうという、そのような内容ですね。これなどを見ますと、このエルサレムの崩壊が国家的壊滅と悲惨の真の原因が国家にあり、当時の神の預言者と言われた偽りの預言者にあり、指導者にあるという結論を持たざるを得ません。そして同時代の人々に強く強く罪の意識と責任の重さを訴えたのが愛家であります。このことは忘れてはならない愛家に対する視点であります、見方です。時代とともに国家が行った罪とその結果の国家的破壊と悲惨な民の生活、悲惨な状況を招いたこと、その原因を意外と風化させたり、ある人たちは自虐嗜患だと言って、その全ての事柄から目を背けて、目を閉じようとしてしまうことがあります。しかしそうしてはならないのであります。そしてある人たちは言います。ああ、あの時はああするしかなかったんだ。仕方がなかったんだ。と、言い訳してはならないのであります。または他の人の責任にしてはならないのであります。私たちの苦しみの中には、先ほども言いましたように、私たちのが罪の結果ではない苦しみっていうのも確かにあります。このことも覚えておかなければなりません。しかし私たちの罪の結果、私たちが招いた苦しみというのもあるということであります。愛家はまさにその点を歌っております。そしてこのことをちゃんと認めないと、実は言い訳をし続けたならば、目を背けたならば、私たちは神の許しと回復を求める祈りができなくなってしまうのであります。つまり神の許しと回復を求めるためには、まずはじめとして この愛歌の著者は言っています。廃教の民とその指導者たちに対して代わってですね、愛歌はの著者はまず罪を告白しているものであります。罪を告白するようにと訴えているのであります。しかし私たちは人間悲しいかな反論いたします。どのような反論かと言いますと、確かに長い間予言され警告されてきました。そうは言っても最終的にユダを襲ったその裁きの厳しさ、衝撃、悲しさ、予想をはるかに超えたものです。そこまでしなくてもいいんじゃないですかっていう思いであります。そのことが実は愛歌の2章にその訴えがなされているところであります。神の裁きに対して抗議するのであります。あれほどの徹底的な裁きは残酷すぎますと神を非難する言葉で満ちています。しかし同時にこの愛歌は神の裁きの正当性も歌います。そこには神の義が明らかにされたということを立証しているところでも書簡でもあります。民は長い間自らの身に裁きを受けるであろう不従順を自覚しながら、しかしつまり意図的でありで無頓着な行いを知りながら悔い改めるということに至らなかった、そのことに気づかされたっていうのが愛歌なんです。この神の前における言い訳にもし私たちが終始するならば、私たちは神の悔い改めに至ることができるできないでしょうね。ですから二つ目は、自分の罪を知ったならば言い訳をしないで神様の前に罪を認めるということ、それが大切であります。そして三番目には、神の試練に目を向けるということであります。神様の前にこの現実というものを見つめることは辛いですけれども、それをしっかりと見る、これは愛歌が言っているところですね。今こうだ、こういう状況だということをしっかりと見つめています。そしてそれだけじゃないんです。それで終わらないんです。愛歌はその愛歌の著者はその暗闇の中に光を見ているんです。希望の光を見ています。それがこの現実に目をちゃんと向けたときに光を見る。じゃあどこに光を見るんでしょうか。さ、愛歌の3章のちょっと長いですが21節からですね、後でゆっくり見てまいりますが、21節から24節を見ますと、私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。ってこう一章二章でぐーっとこう自分の現実を見つめた後、カラッと変わった、この苦しみの中に暗黒の中に光を見出していくわけです。そうするとそこに出てくるのはエルサレムに与えられた約束です。それは回復とさらなる祝福への期待をさらに新しくしている姿を見ることができます。私たちはこのことから、私たち自身は神に対してその教えに対して 一貫して信頼を寄せることができるということがわかりますよね。今はどんなに悲惨で苦しい状況の中にあったとしても、それが私の罪の結果であったとしても、それで終わらない。神の祝福がある。回復がある。神は私たちを滅ぼし尽くさない。その希望を愛香は語っているわけであります。私たちは希望がその約束の中に、神様の約束の中に私たちの信頼を置くときに、どんな悲惨な状況の中にあっても、私たちはそれを見つめることができるし、それで絶望してしまうことはない。そして自分の過ちとか罪を悔い改めることにおいて、臆病になる必要はない。必ず神様は祝福してくださる。回復してくださる。そのことを愛香は同時に私たちに教えています。まさにそれが委ねるということなんでしょうね。主権的な神様のご意志に自らを委ねるということじゃないですか。ですから委ねるということは自分の罪を、過ちを、不従順を悔い改めるということであります。それを認めるということであります。認めていいんです。自分で自分を弁護しなくても、神様の前に自分で自分を言い訳しなくてもいいんです。なぜならば神様は回復させてくださる約束をしてくださっているからです。神様は私たちを必ず顧みてくださることを間違いないからであります。ですから神様の前に私たちは自分の現実の痛みや苦しみを訴えて、そしてそれが私たちの罪のためならば、それを悔い改めて追い出ねする。そうしたときに私たちは望みを持つ。どんな絶望や悲惨な状況の中に自分があると思ったとしても望みを見出すことができる。愛香はそういう望みを見たわけです。これが神様に委ねるということではないでしょうか。もう一つ最後に愛香において言われていることは、私たちが様々な苦難という経験を通したときに、この苦難や苦しみをですね、積極的に捉えるという反応の示し方であります。それが必要だということです。確かに苦しいこと、辛いことは嫌です。早く終わりにしたいし、なければないに越したことはありません。しかし、起こってしまった現実に私たちの中に、それが私の罪のためであったとしたとしてもですね、それをただ単に嫌なもの、忌まわしいものではなくて、それを私たちの信仰や霊的成長によって必要であったと認めるということです。愛香はそれに満ちてるんです。その受け止め方、認識が神に悔い改めた人々に苦難の経験の後に回復と祝福がの時が来るということ、それを確かなものとしてくれます。このことを先ほどの愛香の3章の25節以降、少しちょっと、もう一度25節は繰り返しますが、25節以降にそのことが言っています。主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝を追うのは良い。それを追われされたなら、一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に法を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思ってはおられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を糸高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こしえようか。災いも幸いも糸高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにかと、とこうあるわけです。ここの中に言っていますよね。本当に人は若い時に首輝を追うのは良い。 というふうに言います。そしてこの中で33節で、主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思ってはおられない。その苦しみや痛みを無駄にはされないと言っているんであります。たとえそれが私たちの罪のために、私たちが自分で自ら引き起こした苦しみであったとしても、それはただ単に苦しみが苦しみだけで終わるものではないという見方をする必要がありますよね。神様は確かにその約束を果たされるお方です。その約束については時間がないのでお読みしませんが、申命記の30章以下を見てください。神の約束は絶対に変わらないことを言っております。そして最後に愛家に新約聖書の光を当ててみるとするならば、イエス様が教えられた三条の教えの中のマタイの福音書の5章の3節4節読むのであります。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。私たちはさまざまな罪や弱さのゆえに失敗をし、神に時には背き、人の心を傷つけ、そして争いを起こしてしまいます。本当に愚かでどうしようもないものですけれども、神の前にそんなものが許されて、そしてその痛みや苦しみや悲しみが私たちが主にあって成長するために大切なまた試練であること、そのことも愛家は私たちに教え、私たちを励ましております。どうぞこの地上にあなた以外に本当に幸いなものをもたらすお方がないこと、この心の空洞を埋めるお方はいないこと、この悲しみを慰めてくださるお方はこのお方以外にないこと、そのことを改めて教えられていきます。愛家を通して、これからまた具体的な主のお取り扱いと罪とがしてきたら、また主の祝福をの約束を確かなものとしていきたいと願っております。助け導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。